聖書を朗読いたします。旧約聖書レビ記第19章18節。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。新約聖書マタイによる福音書第5章43節から48節。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになるなろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、梅雨が明け厳しい暑さが続く中、私たちの健康を支えてくださり、この礼拝へと招き御前に集わせてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝を祝福し、あなたが聖霊においてこの場に臨み、御言葉を語りかけ御業を行ってください。私たちは日々あなたの恵みによって生かされていますが、そのことを覚えて感謝せず、自分の力で生きているかのように錯覚して、自分の願い、自分の喜び、苦しみ、悲しみの中で右往左往しています。どうぞ私たちがこの礼拝においてあなたからの語りかけを聞き、自分のことばかりを見つめている目をあなたの方に向け、あなたの恵みを受けることができますように。そして私たちが意識する前から共にいてくださるあなたとの交わりを持って歩み始めることができますように導いてください。月の第一の主の日には一回の礼拝を共に守り、その他の主の日には午前午後に分かれて礼拝をしています。一回の礼拝を毎週共に守ることができる日が早く訪れますように導いてください。しかし新型コロナウイルスの感染はまた次第に拡大しつつあります。どうぞ一人一人の健康を支え、特に高齢の方々、基礎疾患のある方々、弱さを抱えている方々を守ってください。いろいろな集会を、特に求道者会を早く再開することができますように。また一言メッセージの冊子を今年も作成配布しました。それを用いてお互いのことを覚えて、取りなし祈る交わりを深めていくことができますように。今あなたとの出会いを求め、信仰を求めてこの礼拝に集っておられる方々があること、洗礼の志を与えられて、またこの教会への転入を希望して備えておられる方々があることを感謝いたします。お一人お一人にふさわしい導きを与えてください。そして洗礼を受け、主イエス・キリストの救いに預かり、この群れの一員として新しく歩み出そうとする方々をあなたがさらに起こしていってくださいますように。いろいろな事情でこの礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々にもあなたの導きを与えてください。病気で苦しんでいる方々に癒しと慰めを与えてください。入院している方々、自宅で療養やリハビリをしている方々、介護施設で生活している方々、それぞれに癒しと平安を与えてください。 高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を支えてください。そして家族の看病介護をしている人たちを力づけてください。心にいろいろな苦しみや悲しみを抱えている方々、不安や孤独を覚えている方々、人間関係によって傷ついている方々に慰めと支えと導きを与えてください。主よ、先週この群れに連なる一人の姉妹が天に召され、今週そのご葬儀が行われようとしています。若い日にこの教会で洗礼を受け、この教会で結婚をし、信仰者の家庭を築いて歩まれた姉妹の生涯をあなたが祝福し、守り支えてきてくださったことを覚えて感謝をいたします。病の苦しみをも体験してこられましたが、今そのすべてから解放されて、あなたの身元で全く平安を与えられていることを信じます。地上におけるお別れの時を迎えているご家族に、また親しかった一人一人に、あなたが慰めと支えとを豊かに与えてください。教会学校に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。子どもたちは夏休みに入りました。この夏に計画されている一日夏季学校、また中高生のための修養会をあなたが導いてくださり、御言葉によって養われ、共にあなたを礼拝する友との良い交わりの時としてくださいますように。そして子どもたち、若者たちをこの夏、あらゆる危険や誘惑から守ってください。あなたの御名によって建てられているキリスト教学校で学んでいる学生生徒たちを祝福し導いてください。学校からの紹介でこの礼拝に集っている方々に恵みを豊かに注いでくださいますように。この夏も東京神学大学から夏季伝道実習の新学生を迎えようとしています。この教会に使わされる松尾隆新学生が、教会員との良い交わりと出会いと与えられて、あなたと教会とに仕える喜びを味わっていくことができますように。私たちもこのことを通してあなたの恵みを豊かに受けることができますように。私たちの教会の佐藤純新学生も福島建て教会に使わされます。その健康を支え、良い体験を与えられますように。そしてどうぞ私たちがこの夏、伝道者として使わされる日々日のために学び備えている新学生たちのことを覚えて祈りを厚くし、東京神学大学における伝道者養成の技を覚えていくことができますように。大雨による災害を受けている地の人々を守り、その復旧を支えてください。世界中で異常気象によるいろんな災害が起こっています。それらの地にある主の教会を力づけてください。ウクライナにおける戦争はなお続き、穀物の輸出が妨げられて、世界の特に貧しい地域の人々が飢えに苦しむ懸念が再び生じています。どうぞ国々の指導者たちを導いて平和を築くことができますように。他にも内戦状態にある地域や自由や人権が脅かされている地域があります。さまざまな違いを乗り越えて、人が人として大切にされる社会を築いていくことができますように、私たちを導いてください。人間の罪による悲惨な出来事に満ちているこの世界を、しかしあなたは愛していてくださり、一人子イエス・キリストによる救いを与えてくださっています。そのことを私たちが信じて、希望を持って祈り続けていくことができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。礼拝においてマタイによる福音書を読み進めてきまして、第5章の終わりのところに行きました。5章21節以下で主イエスは旧約聖書の律法の教えを引いて、あなた方も聞いている通りこれこれと命じられている、しかし私は言っておくという仕方でご自分の教えを語ってこられました。本日の43節以下はそのようにして語られてきた6つの教えの最後、締めくくりです。ここで取り上げられている律法は 隣人を愛し敵を憎めです。でこの通りの教えが旧約聖書にあるわけではありません。これに当たると思われるのは本日ともに読まれたレビ記第19章18節の復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという教えです。でこれは主イエスが別のところで立法の中で最も大事な教えの一つとして挙げておられるものですが、この立法が隣人を愛し敵を憎めという教えの元になっているのです。しかし直ちに気づくのは、この聖書の言葉には敵を憎めという教えはないということです。隣人を自分自身のように愛しなさいとは言われているけれども、敵を憎めとは言われていないのです。敵を憎めという教えはこの聖書の言葉をもとにしてユダヤ人たちの間で生まれ口伝えで伝えられてきた律法です。隣人を愛しなさいという教えにどうして敵を憎めという言葉が付け加えられたのか、それは興味深いことです。愛すると憎むことは正反対です。しかしこの2つは私たちの生活においてしばしば表裏一体の関係にあります。コインの裏と表みたいな関係にあります。誰かを愛することにおいて別の誰かを憎むということを私たちはするのです。それは隣人を愛しなさいという教えの隣人を自分の仲間同胞思いを同じくするものに限定することによってです。そしたらそれ以外の仲間でない人、他国人、違った思いを持つ人は敵になります。で味方と敵とそのように区別することによって隣人を愛せよという教えは、隣人つまり味方である人のみを愛せよということになり、そうでない敵は憎めということになるのです。ですから隣人を愛せよに敵を憎めが付け加わっていく、それはユダヤ人だけのことではありません。私たちは皆隣人を味方に限定することによって隣人を愛して敵は憎むという生き方をしているのです。で、主イエスはそのような私たちに対して、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとおっしゃいました。それは主イエスの新しい教えというよりも、旧約聖書が語っているこの隣人を自分自身のように愛しなさいという律法の本当の意味、主なる神がこの掟をお与えになったその御心をお示しになったのだと言えるでしょう。隣人を自分自身のように愛しなさいと言われた神は、味方のみを隣人として愛し、その他の人は敵として憎めなどと考えてはおられなかったのです。ところが人間は神の御心をねじ曲げて敵を憎めという余計なことを付け加えてしまうのです。主イエスはこのようにここでこの律法の教えている本当の意味をお示しになりました。隣人を自分自身のように愛しなさいという律法の本当の意味は、敵を愛し自分を迫害する者のために祈れということなのです。敵すなわち自分を迫害する者、苦しめる者、いじめる者、その相手をも愛するのでなければ隣人を本当に愛することにはならないのです。先ほど読みました レビ記19章18節その冒頭に復讐してはならないとありました。そのことがここで生きてきます。復讐をしない、それは自分に罪を犯す者、自分のことを苦しめ損害を与える者に対して 怒りに任せて仕返しをしないということです。でそうしなければ隣人を自分自身のように愛することはできないのです。でそのことを主イエスはルカによる福音書第10章25節以下のいわゆる良いサマリア人の例えにおいてお語りになりました。であの例え話はレビ記19章18節の隣人を自分自身のように愛しなさいという教えをめぐってある人が主イエスに私の隣人とは誰ですかと尋ねたことに対する答えとして語られたものです。強盗に襲われて倒れている人を祭司やレビ人、つまりユダヤ人の宗教的指導者たちは見て見ぬふりをして通り過ぎていた。しかしユダヤ人と敵対関係にあり迫害されていたサマリア人が解放し宿の世話までして助けてくれたのです。そういう例えを語られた上で主イエスはこの人々の中で誰が倒れている人の隣人になったと思うかと問われたのです。それはもちろんサマリア人です。サマリア人は自分を迫害しているユダヤ人の隣人となり愛したんです。でここで主イエスが教えておられるのは隣人を愛することは私の隣人とは誰だろう、私は誰を愛したらよいのだろうと思っている間はできないということです。誰だろうというのは隣人の範囲を味方に限定してその味方だけを愛そうとしているということです。で、主イエスはそのように自分の愛するべき隣人とは誰だろうと探すのではなくて目の前にいる人の隣人になりなさいとおっしゃったんです。その人が自分を迫害している敵であってもその人の隣人になる、それが隣人を自分自身のように愛することです。だから隣人を自分のように愛するためには敵を愛し自分を迫害する者のために祈ることが必要なのです。主イエスはそのことを教えておられるのです。で、良いサマリア人の例えにおいて主イエスはこのように隣人を愛するとは隣人になることだと教えておられますが、本日の箇所においては私たちが敵である人の隣人になり敵をも愛するものとなるべきなのはなぜなのかを教えておられます。それが45節です。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。あなた方には天の父がおられる。それはもちろん神様です。その天の父である神は悪人にも善人にも太陽を昇らせ正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる方だ。あなた方はこの天の父のことをされているのだから敵をも愛し自分を迫害する者のためにも祈れと主イエスは言っておられるのです。つまり私たちが敵である人の隣人になり敵をも愛する者となるべきなのは私たちの天の父である神が善人正しい人と悪人正しくない人と分け隔てなさらない方だからなんです。天の父である神がそのような方であることが善人にも悪人にも太陽は昇り正しいものにも正しくないものにも雨は降るということによって示されているのです。で、私たちはこの言葉を何気なくあそうだなと思ってしまうかもしれません。太陽や雨の話としてなら確かにそうです。しかしここに語られていることは実は驚くべきことです。神は善人 正しいものは味方として愛し、悪人、正しくないものは敵として憎むということをなさらないと言われているのです。神は正義の味方だということがなんとなく私たちの常識になっていますが、それは裏返して言えば、罪を犯す者、悪を行う者は神の敵だということです。ところが主イエスはここでそんなことはないと言っておられるんです。神は悪人、悪い者をも敵として憎むのではなくて愛し、恵みを与えてくださっているのです。だからその天の父である天の父の子であるあなた方も自分の敵を愛しなさいと言っておられるのです。で、46、47節には、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか、徴税人でも同じことをしているではないか、自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか、異邦人でさえ同じことをしているではないかとあります。自分の仲間、友、気心の知れた人だけを愛することは、罪人でも神の民でない異邦人でも誰でもしている。あなた方は敵をも悪人をも愛してくださる父なる神の子とされているのだから、父である神に倣ってそのような愛に生きなさいということです。で、私たちはこのことをどう受け止めたらよいのでしょうか。で、そもそも神は悪人をも愛してくださるということに私たちは納得できません。ですぐこう思うのです。それなら何もわざわざ努力して善人、良い人にならなくても良いということになるではないか。良い人も悪い人も同じように神に愛されるのだとしたら、むしろ悪い人である方が楽だし得ではないか。そしてそう思う私たちは、敵を愛し迫害する者のために祈れという教えにも納得できません。で、私たちがこの教えを受け入れる可能性があるとしたら、それは敵をも愛し迫害する者のためにも祈ることができるくらい良い人間になれば、それによって神に愛されて救われることができると考えることによってです。つまり敵をも愛し迫害する者のために祈るということを最高に正しい、最高に良い人の姿として捉えるんです。で、なかなかそうはならない、そんなことはなかなかできないけれども、そういう最高に正しい、最高に良い人になれれば自分は救われると胸を張って言うことができるだろうと私たちは思うのです。しかし主イエスが言っておられることはそれとは全く違います。主イエスは、神は良い人をも悪い人をも同じように愛してくださっていると言っておられるんです。敵をも愛するほどの良い人になれたら救われると言っておられるのではありません。つまり善人、正しいものとなることによって神に愛され救われると思っている間は、私たちは主イエスがここで語っておられることを受け止めることができないのです。で、しかし頑張って良い人になることによって救いを得られると思っているとしたら、私たちは根本的に決定的に間違っています。私たちは自分が努力して完全とは言えないまでも、ある程度良い人、正しい人になった、そういうことによって救いを獲得したのではありません。自分は神による救いの資格審査で なんとかかろうじて合格できているなどと思っているとしたら、それは自分のことが全く分かっていないのです。で、人からは、そこそこ善人だと思われているかもしれませんが、私たちは神の前では善人ではなくて悪人です。神の御心に従って生きておらず、神をも隣人をも愛するのではなくて、むしろ憎んでしまい傷つけてしまう私たちは、神の味方ではなくてむしろ敵なのです。でもしも神が正義の味方で、正しいものは救い、悪人は滅ぼす方であられるなら、私たちは神の敵として滅ぼされるしかないのです。しかし神は、悪人であり正しくないものである私たちを敵として憎むのではなくて愛してくださったのです。私たちの隣人となってくださったのです。主イエス・キリストはそのためにこの世に来てくださいました。主イエスの十字架の苦しみと死は、神が罪人である、また敵である私たちを愛してくださって、その一人子が私たちの隣人となって、私たちの罪をすべて背負って身代わりになって死んでくださったという救いの出来事だったのです。神の一人子であられる主イエスがこのように罪人である私たちと一つになってくださったことによって、私たちも神の子とされ、神を天の父とお呼びすることができるようになったのです。ですから父は悪人をも善人にも、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるという御言葉を、父なる神様は私たち善人にだけ太陽を昇らせ雨を降らせてくださっているのではなくて、悪人、正しくない連中にもそうしてくださっているのだから、私たちもその父なる神に倣って、自分を迫害する者にも親切にしてやるべきなのだというふうに捉えてしまうことは間違いです。私たちは悪人、正しくないものです。神がその私たちにも太陽を昇らせ雨を降らせてくださっている、罪人である私たちをも愛して一人子主イエスによる救いを与えてくださっている、その神の愛にこそ私たちの救いがあるのです。いや、そこにしか私たちの救いはないのです。このことを知らなければ、神は善人と悪人と分け隔てなさらないということを納得することはできません。しかしこのことが分かったならば、そこにはそれなら悪いものだった方が得じゃないかなんていう思いは生まれないのです。敵であった自分をも神が愛してくださり救ってくださったのだから、その神の愛に感謝して私たちも敵を愛し迫害する者のために祈っていくのです。で、主イエスは最後48節で、だからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさいと言われました。完全なものになれなんて言われると、私たちはすぐにそんなことできるわけがないと思ってしまいます。しかしそれは完全ということの意味を私たちが自分の思いによって勝手に決めてしまうからです。天の父である神が完全であられるとはどういうことでしょうか。その天の父の完全さは、罪人である私たちをも愛し、その一人子の命を与えてくださり、敵であった私たちを子としてくださる神の愛にこそ示されているのです。神が完全であられるというのは、 完全無欠で非の打ちどころがないというようなことではなくて、罪人であり敵である私たちをも徹底的に愛してくださる、その愛のことなんです。その愛によって神は私たちを子としてくださって、で私たちをもその完全さに預からせてくださるのです。敵をも愛する愛を私たちにも与えてくださるのです。でこの5章の20節で主イエスは、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができないとおっしゃいました。でその律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義とはどういうものなのかが、21節以下でこの律法の教えと対照的な主イエスの教えとして語られてきたんです。でそのクライマックスが本日の敵を愛し自分を迫害する者のために祈れです。まあ、これこそが律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義の代表です。で私たちにとってこれはとても重い求めです。けれどもこれまで見てきたように、この求めは一人ご主イエス・キリストによって神が私たちに注いでくださった完全な愛に基づいています。罪人であり神の敵である私たちを神は愛してくださって、一人ごイエス・キリストを使わせてくださり、そのキリストが私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったのです。神はこのキリストによって悪いもの、神に敵対し隣人を傷つけてばかりいる罪人である私たちの隣人となってくださり、私たちを受け入れ許し愛してご自分の子としてくださったのです。それゆえに私たちも自分の周囲の人々を、その人が自分のことを苦しめ迫害する人であっても隣人となり受け入れ許し愛していくのです。それはそうしなければ救われないからではありません。敵をも愛するそういう良い人間になることによって神が愛してくださって神の味方と認めてもらえるからでもありません。自分自身がそのようにして神に許され受け入れられ愛されたことによって救われたから私たちもそうするんです。神が敵である私たちを愛してくださった、くださらなかったらば私の救いはなかった。だから私たちも誠に不十分にしかできないけれども同じようにしていくのです。これが主イエスの教えです。しかし教会の歴史はこの主イエスの教えを間違って受け止め御言葉をねじ曲げてきた歴史だったと言わなければなりません。ユダヤ人たちが隣人を愛しなさいという教えの範囲を味方に限定することによって敵を憎めという言葉を付け加えてしまったように、教会クリスチャンたちもまた敵を愛せという教えの範囲をクリスチャンの仲間内での敵、自分たちの同胞や信仰を同じくする者たちの中での敵に限定することによって、異教徒であるとか外国人などをこの愛しなさいから除外してきたんです。そのようにして教会クリスチャンたちによって異教徒、特にユダヤ人への迫害がなされてきました。信仰を同じくしないという理由で戦争を仕掛け他国の人々を強制的に改宗させるようなことも行われました。 まあ、いろんな政治的民族的な背景はあったにせよ、信仰を理由として敵との戦いがなされてきました。これらのことはすべて弁解の余地のない罪です。主イエスは敵を愛せと言われたのに、実際には敵を憎むことが行われているのです。私たちは味方と敵を区別して味方を愛し敵を憎む、そういう図式から自由にならなければなりません。そのために必要なのは、主イエスがここで言われた父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるという御言葉の驚くべき意味をわきまえることです。それは先ほど申しましたように、神は善人は味方、悪人は敵という図式を乗り越えておられ、悪人をも悪人であるままに受け入れ、許し愛してくださっているということです。神にとっては滅ぼすべき敵であるような人などいないのです。それなのに私たちが、あいつらは神の敵だから神に代わって滅ぼしてやるなどと思ってしまうところに問題の根本があります。私たちは自分を神の味方とすることによって誰かを神の敵として攻撃するのです。神の味方になろうとすることにこそ人間の大きな罪があるのです。神は私たちに味方になってくれなどと言ってはおられません。そうではなくて敵を愛しなさいと言っておられるのです。私たちがなすべきことは神の味方になることではなくて、敵である私たちを愛し許し受け入れ、子としてくださった天の父なる神の愛を受けて生きることです。それによって私たちも味方は愛し敵は憎むという図式から解放されて、敵を愛し自分を迫害する者のために祈る者となることができるのです。お祈りをします。天の父なる神、この礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと主イエスは私たちに教えてくださっています。それは私たちの常識からは外れたことであり、とてもそんなことはできないと思うようなことです。しかしあなたはまさに敵であり罪人であり悪いものである私たちを愛してくださり、その私たちのために一人をイエス・キリストを遣わしてくださり、その十字架の死そして復活によって私たちの罪を許し新しい命を与え、私たちをあなたの子として生かしてくださっています。その敵をも愛してくださったあなたの愛によってこそ私たちは救われて歩むことができる、神の子として歩むことができる。そうでなければ私たちは救いに預かることはできず、ただ罪人として滅ぼされるしかないものです。そのあなたの完全な愛を注がれているものとして、その愛に感謝し応えて、それと同じことはとてもできませんけれども、誠に不十分ながら私たちもまた敵を愛し自分を迫害する者のために祈っていくことができますように、そのようにしてこそあなたの子としてあなたと共に歩むことができる、その恵みのうちを歩ませてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。